島絆づくり FM 放送。この番組は福島テオタ自動車、東方銀行の提供でお送りします。この時間は福島県コミュニティ FM 放送協議会に加盟している FM ポコ、シーウェーブ、FM いわき、FM アイズ、喜多方シティ FM、FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しています。東日本大震災に関する福島県の生活情報、そして復興に向けての力強い取り組みや避難地域の方々の今の声をご紹介します。皆さんの声を通して人と人とのつながり、福島県内の地域の絆を深めていく番組です。
浪江町からのお知らせです。除染廃棄物仮置き場設置に伴う遮蔽土のうの運搬についてご案内します。環境省が設置する除染廃棄物仮置き場において、除染廃棄物から出る放射線を遮るために廃棄物周りに遮蔽用の土のうを設置しております。この遮蔽用の土のうにつきましては、町外より土壌の検査後汚染されていないことが確認された土壌をフレコンバッグへ詰め込み運搬しております。皆様のご理解ご協力を賜りますようお願い申し上げます。除染廃棄物仮置き場設置に伴う遮蔽土のうの運搬についてのお問い合わせは、環境省福島環境再生事務所浜通り北支所浪江担当、電話番号024426-9912 までお願いします。浪江町からのお知らせでした。アスロンでリオデジャネイロオリンピックを目指す棚倉町出身のトライアスリート菊池秀子さんにお話をお伺いします。
皆さんこんにちは。トライアスロン競技でリオデジャネイロオリンピックを目指しています菊池秀子と言います。
トライアスロンに興味を持たれたのはいくつぐらいの時ですか？
小学校4年生の10歳の時なんですけど、もともとスイミングスクールに通ってまして、その時の、コーチが趣味でトライアスロンをやられていて、一緒にやってみるかっていう風に声をかけてくださったのがきっかけで、まあ、一番最初は兄に借りたマウンテンバイクで出場したのが初めてなんですけど、それがちょっと辛かったんですけど、終わった後にまたやりたいなっていう気持ちになったのが一番最初のきっかけです。そのスイミングスクールに通ってて水泳が好きっていうのと、中学校に入って先輩に誘われて陸上部に入ったんですけど、そしたらなかなかちょっと走れたもので、走るのも好きだったので水泳と走るのが好きで、どっちを選ぶのもできなかったんですよ。で、高校に行ったらやっぱりどっちもやるっていうことは難しいだろうなっていうことで、じゃあどっちも混ざってるトライアスロンやろうかなっていうふうにその時思って、高校生の時に本気でトライアスロンをやってみたいなっていうふうに思ってました。高校には自転車部がありまして、まあ、陸上部に所属してたんですけど、自転車部の先生に掛け持ちでもいいよっていう風な許可をいただいたので、陸上部と自転車部の掛け持ちをさせていただいて、まあ、あとスイミングスクールに通って1種目ずつなんですけど自分で練習してました。中学校の頃は年間に1試合か2試合ぐらい、基本的に陸上部だったので陸上の大会に出て、でスケジュールが合えば トライアスロンの大会に出場する程度でしたね。高校も同じような感じで、まあ、陸上部と自転車部のそれぞれの高校の大会に出て、まあ、その他に母親だったり父親に連れてってもらってトライアスロン大会は年間に 2,3 試合ぐらい出場する程度でした。その高校生の時から大学にはトライアスロン部がある大学に行ってインカレに出場して優勝したりとか日本選手権に出たいとかっていうのを思い描いてたのでトライアスロン部のある大学を考えてました。大学生の時はトライアスロンのプロチームに所属させてもらって世界を目指すようになっていたのでアジア選手権のジュニアのカテゴリーで2位っていうのが最高の。
簡単にトライアスロンとはという競技についてご紹介をいただきたいんですけれどもお願いできますか。
トライアスロン競技っていうのはまず種目なんですけども水泳、自転車で最後にランニングですね。トライアスロンの距離としては、まあ、オリンピックの種目として採用されている距離っていうのが水泳が 1500m で自転車が 40km で最後のランニングが 10km っていうのがショートディスタンスって呼ばれるオリンピックの正式な距離でして高校生がやるような距離になるとまるっきりその半分の距離でスプリントディスタンスって言うんですけども、まあ、中学生になるとまたその半分で小学生になると、まあ、大会によって様々なんですけども水泳が 100m で自転車が例えば 5km でランニングが 1km とかそういう風に大会によって様々な距離があるんですけど一番長くてそれが鉄人って言われるアイアンマンって言うんですけども水泳が 3.8km 自転車が 180km で最後がフルマラソンっていう私も実は体験したことがないんですけどももうそうなると本当に別な種目なんじゃないかっていうぐらい長いので、まあ、1日かけてやる方もいるんですけどもプロの選手なんかは10時間切って走ったりとか途中で本当に食べ物を食べながらやるような種目になります。
オリンピック の, そのショートディスタンスは皆さんどれぐらいのタイムで成績を残していくものなんですか。
私たちのようにこうオリンピックを目指したりとかエリートカテゴリーって言うんですけどもそういう選手たちは男子でだいたい1時間50分ぐらい女子でだいたい2時間ぐらい、はい、まあ海を泳いだりするので1500m って本当にまるっきり 1500m かって言ったら例えば1550m だったりとか1490m だったりとかなんでちょっとタイムはまちまちだったりもするんですけど、まあ、大体それぐらいのタイムで走ってきます。で一般の方になると、まあ、制限時間が例えば5時間とか設けて、まあ、最後歩ってる選手もいたりとか完走目的の方はそれぐらいで走られたりしてますね。リオデジャネイロオリンピックに出場するには現在の私の位置だと国際ランキングっていうのがありましてそのランキングも上げていかなきゃいけないので、まあ、直近にあります2月の14日のニュージーランドであるレースで表彰台を目指してでそこでポイントを上げて3月にあるワールドカップで8位内に入ると協会が定める強化指定のランクが上がって4月にある本当にオリンピックの選考レース南アフリカのケープタウンであるんですけどもその選考レースに出場する権利を得ることができるのでそこで日本人で今オリンピックの出場人数は日本人の女子が3名出場できることになっているので、まあ、その3枠に入れるように頑張りたいと思います。今年2016年の8月にリオデジャネイロオリンピックが開催されますがそこでメダル獲得を目標にずっとロンドンオリンピックが終わってからも思い続けてきたのでその思いを形にできるように見守ってくださる皆さんにその姿を見せて勇気や感動を与えられるような選手になりたいなっていうのが私の思いです。応援よろしくお願いします。
ボディーコートが 70% 引き、エスクワイアはエアロセットが5万円引き、 さらにナビ代プレゼントにギフト券が当たるダブルチャンス。オイル交換も U カーもお得です。福島トヨタのサンクスデイズ14日まで開催。
今日の一言パンダウサギ。旅行やレストランお買い物など東方オールウェイズカードでクレジット決済するとポイントが貯まるんです。皆さん知ってました？ついてるカード東方オールウェイズ、東方銀行。
福島絆づくり FM 放送への出演ご意見ご要望はお聞きのコミュニティ FM にお問い合わせください。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会、 FM ポコ、 C ウェーブ、 FM いわき、 FM アイツ、喜多方シティ FM、 FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しました。福島絆づくり FM 放送。この番組は福島トヨタ自動車、東方銀行の提供でお送りしました。